スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
ハンズクです。
はい、今日は月食が
みたいねみたいねっていうか、はい、今日ちょっと夕方から仕事に出る感じだったんで、
はい、
で娘とちょっと入れ違いでね、
あ、はい、
で今日何時に帰ってくるのみたいな話で、月食があるからということで、嘘みたいな今日なのとか言って、あの金星だっけ、
はい、
がなんか映るのがあるっていうのは、
金星の、はい、は明後日ですね。
あ、もうそうなんだ。
うん、あの太陽面つうか、でもちょっと天気が
怪しい、台風がね、
の影響で
こう、うん、そっちはなんか知ってたんですけど、
はい、
月食もあるんだっていう感じで、でまあじゃあせっかくだからと思って、はいはい、まあなんとか調整できそうだったので、とりあえずその時間はうちにいようかなと思って慌てて帰ってきて、
はい、
でまあ見てみようかって言ったら、なんかあそこに月があるねっていうので明るくなってる場所は分かったんですけど月の形も分かんないような感じ、
まあ、そうですね、
もう全然分かりませんでした。
はい、まああの僕はなんとなく欠けてる雰囲気のモワモワな月は見れました。
あ、そうなんだ。
はい、
うーん、雲越しになんとなくは分かってるぐらいには見えたんだ。
はい、この形はなんか欠けてる風だなって。
いやもう全然でしたね僕のところは、もうああみたいな感じでがっかりしてましたけど、
はい、
はい、でまあ、今日は今週はちょっと小関さんはお休みということで、この2人でお届けしますが、まず最初に気になったニュースとして、そのさんを挙げてくれていますが、日本サロンで、
はい、
6月26日から開催される予定だった従軍慰安婦をテーマにした写真展が中止になっていると。
はい、
これ
いきなり
ニュースでは見て気がついてはいたんですが、ちょっとね、はい、ネットとしてあげるかどうか悩んでいたのはちょっとよくわかんないなと思って。
ああ、まあ情報が少ないですね、
うん、
あの主催者側の情報としてはただ初版の、
うん、
事情によりっていう、
うん
うん
うん、
まあ、どこが何が初版の事情なのかっていうのは、まあ、うん、あのこうニュースの中ではそのいろんな、ウェブ、まあ、ウェブインターネット上とかで、
うん、
そういうそもそも従軍慰安婦というものなど存在しないのに、
うん、
そういう、なんていうんでしょう、反日的なっていうか従軍慰安婦を取り上げて反日的な活動をしている、
うん、
写真家なのでけしからんと、
うん、
あの批判というか、
うん、
あの抗議があったからではないかと、
うんうん、
そういう、まあ、あの言われ方としか、あのそういう報道のされ方をしていました、
うんうん、
はい、すごい歯切れが悪いんですけれども、うん、ニコンはもうそのそれ以上のコメントはないくて、まあ、ただあの、本人っていうかその、写真家の方に
こう、うん、
真摯にお詫びしますとか、
うん、
あのお詫びに行きたいっていう名古屋の方、名古屋に住んでる方らしいんですけど、
うんうん、
名古屋までお詫びに行きたいと、
うん、
はい、いう話があって、でもこの方はアンさんでいいのかな、
うん、
まあ、そんな理由も分かんないのにお詫びにだけ来られたって受け入れられるかと、
うんうん、
まあ、あのふざけんじゃないと言って怒っております。
うん
うん、まあ、
うん、
これあの 単純にその写真家としてそのこれをね、あの審査っていうのは、
うん、
選考委員の方々がいて、
うん、
その人たちが、これはいい写真だということで、
うん、
こう買い、まあ、制作費っていうかそのプリ実際のプリント代とかそういうのは、出ないわけなんですけれども、うん、会場費とあとこういくつかの会場をこれは確か大阪とかもやる予定だったので、
うん、
ここら辺あの移動ですね、写真の移動とか、
うん、
撮影に関しては全部ニコンサローがやってくれるという、
うんうんうん、
そういうそこまでのあの何でしょうね、価値があるんだという、
うん、
写真文化として価値があるんだということで選ばれている作品、
うんうんうん、
だったはずなので、
うん、
それを突然こうはしごを外されるというのは非常に大きい出来事ですよね。自分に置き換えてみるとそんなの絶対納得できないし、
うんうんうん、
っていうのは絶対ありますよね、
うんうん、なんかねこれの記事を見てうんと思ってよく分かんなかったからいろいろ見てるうちになんかその脱線というかね個人発信の方向の、はいものに、まあ、書き込みとかみたいなところばっかりを見ることになってしまったんですけど、結局そのニコンの対応は素晴らしいとかね逆に他の企業名を具体的に挙げてそこは反日みたいなことをして何をやってるんだ不買をするとかそういうような書き込みみたいなのがいっぱい目にすることにはなったんですけど、まあ、そもそもこれ中止にするんだったらそのさっき言った審査の段階でね、
うん、
いやこういう思想のものに関しては、うん、うちとしては出しませんっていうのをあらかじめあれしてるんならいいんだけど、
うん、
でそうでないわけで一回はそのそういう開催を決めた中でこうなってるっていうのはもちろんそのご本人に対して の, その謝罪とかっていうのをするっていうことはやっぱりニコンサロン側の一方的な事情だっていうふうには見て取れるわけじゃないですか。で、それ、イコール、なんて言うんだろうな、これからそこのニコンサロンで開催させてもらいたいからいい作品作ろうとかっていう人もいるわけでしょ、やっぱり。そういうギャラリーっていうか、そのメーカー系のギャラリーで、はい、その、写真展を開催できるぐらいのところを目指してみたいな人って多分いると思うんですけど、そういう人たちに対してもなんか不信を与えるようなまあ出来事かなっていうのはねちょっと思いますが、でもなんかこれもちょっとあやふやになってそのまま終わってしまいそうなニュースなんで、まあじゃあできたら少しねどういうことなのかみたいなのを調べてお届けできるといいかなと思いながらもちょっとバタバタしていて深く追ってはいないんですけど、
はい、
うん、確かにちょっと気にはなったニュースですね、はい、
そうですね、まあ、日本写真家協会というんですか、まあ、そういう業界団体とかは、
うん、
まあ、あと報道写真家協会も確かあったと思いますし、
うんうん、
そこら辺とかはどうするつもりなのか、
うん、
知らんぷりを知らんぷりというか何も関わるつもりはないのかとかちょっと気になりますし、うん、まあまあまあちょっと気になって土田博美先生のブログを拝見したんですけど、
うん、
なんかもう4月で止まっている感じなんですね、
うん、
はい、
うん、
4月っていうか全然あれなのかな、行ってないのかな、ちょっと待ってくださいね、うん、
まあでもそういうこれに関わった
発表があるかなと思ったんですけど、
うん、
特になさそうな感じですね、
うん、なんかやっぱその審査に関わった人たちは何かそのコメントを出すべきな気はしますけどね、うん、まあ
結局でも なんだかんだ言ってこれすごくがっかりしたのは、
うん、
なんだかんだ言ってもうニコンはこうなんですよ、写真文化、
うんうん、
って言っ って言って、あの一企業の活動じゃなくて、
うん、
日本の写真そのものっていうか写真界そのものをリードするんだっていう、そういう気概をいつも感じてるんですけれども、
うんうん、
ちょっとこれはあの一歩も二歩も後退だなっていう、
うん
うん、ことはありますよね、
うん
うん、あと日本での不買あのもっと逆に言えば日本で不買運動なんてされたところで、
うん、
日本でのシェアっていうかあのよりは中国とか韓国とか特に中国ですね、
うん、
の売れ具合って半端じゃないと思うんですよ、
うんうんうん、
だったら日本なんて別にいいよって言ってもいいくらいなんじゃないかって気が、
うん、俺はちょっとそれは違う気がするけど、なんて言うんだろうな、僕はわざこまで思わないというか、その要は日本の企業だから、その日本のシェアっていうのはその数よりもなんか大事にしてほしいなとは思うんだけど、
はい、
うん、ただその、まあ、不買運動に、まあ、悪い方だけど屈してるとか、うん、そういうことであれば、まあ、それが本当かどうかはまだ分かんないからね、なんともこの、
そこもはっきりしてます、
うん、はっきりした物言いができない部分ではあるんだけど、うん、あのなんだろうな、そういう思想のものはアウトなんだとしたらね、まあ今後、まあこういう審査で一旦通してやっぱりやめますっていうのは、まあそうそうないとは思うんだけど、でも例えばこういうものをテーマにした写真展を、うん、とか今一生懸命写真撮ってますとかいう人たちがもしそのニコンサロンでやることを目指してる人がもしいたらね、うん、あのもう初めからそういうものはダメとか、なんかそういう審査基準みたいなのちゃんと公開するとかさ、うん、あとはその今回審査に当たった人がその中止になったことに対して、
うん、
いや私たちも間違ってましたなのか、私たちはこれはぜひみんなに見てもらいたいと今でも思ってるけども、ニコンサロンの事情でっていうことだったら、それはなんか、うん、まあ今現在戦っているのかもしれないしっていうところで、ちょっと何とも言い難いとこあるんだけど、まあでも何かしらこうコメントを出してきてもいいような気はするんですけどね、そこに関わった人たちが。
まあ、あとこれで見えてくることは、
うん、
その、たとえ従軍慰安婦とかそういう話じゃなくて、もっと、うん、あの例えば原発の話とか、
うんうん、
あるいは、瓦礫の受け入れがどうのとか、そういうあの広域処理の話とか、
うん、
まあそういうあのことの写真展をやったとして、
うん、
そこでやっぱりそのインターネット上で批判が起きたら、
うん、
じゃあやめるのかっていうことも、
うんうん、
やめるっていうか、やめさせることも可能っていうことになりますよね。
うんうんうん、
まあ、これ、ある人がブログに書いてたけど、テロに屈しないって言って、いながらね、こう、いろいろ、なんていうんでしょう、そういう勇ましいこと言ってながら、そういう右翼関係というか、そういうインターネットの割と右側の関係の、そういう、こう、脅しには屈してしまうのかと、
うんうん
うん、あの、まあ、世間一般としてね、
うん
うん、それはいいのかっていうのは非常に不思議な気がします、
うんうん、まあね、ちょっとそこら辺が、まあ、本来どうあるべきなのかすらを今僕自身として明確な答えを出せていないっていうのもあって、ちょっと何とも言えないなと、もうちょっと調べてからかなとも思いつつ、まあ、亡くなっていってしまいそうなので、
はい、
とりあえずこういうニュース、
まあ、ニコンサロン、その、こういう女性関係の話で言えば、
うん、
写真展でちょっと前、まあ、だいぶ前ですけど、見たことあるんですけど、うん、例えば、まあ、まだ昔、あの戦後すぐ、こう、合法的に売春ができる、
うん、
いわゆる赤線とかいう場所の、うん、での、こう医療活動っていうか、そういう女性のカメラマンなんですけど、
うん、
そういう人たちのそういう売春に関わる女性をルポルタージュした作品、
うん、
まあ昔の撮影したものなんですけど、
うんうん、
そういうのとかもあのものすごくこう、前面に押し出した感じでやってましたからね、
うんうん
うん、 なぜそこで十分ヤーフだとダメなのかっていう、
うんうん
うん、ちょっとすごい違和感は感じます、
うん、まあなんかこういういろんな書き込みを見ている中で、要はプロパガンダまがいな
テーマでってい
うような感じの文にも書かれてたりもしたんですけど、うん、まあもしそういうことが理由なんだとしたら、審査を通したところが問題だなっていう気もするし、うん、審査を通してこう、なおかつ、いや、やっぱりっていう、まあもちろんその審査を通してしまった後に中止にせざるを得ないっていう判断をする、せざるを得ない状況もあるとは思うんですよね、今回に限らず。だけど、その、した場合の対処っていうか、今現在の見えてる範囲で言うと、ちょっと足らないというか、ちょっと違うような気がするなっていうのはありますよね。もうちょっとその事情っていうのが、まあ、ご本人に対してのあれが終わってないからできていないっていうところはあるのかもしれないけど、うん、初犯の事情にというよりはどういう事情なのかっていうのと、まあ、今後そこを目指してる人たちとかね、うん、そういう人たちに対して、こうこうこういうことでとかっていう、なんかもうちょっと説明があるべきかなという気はしているので、うん、まあ、ちょっと今後、このニュースに関しては気をつけていきたいと思っているところでございます、はい、で、まあ、今週ですが、全然ガラッと変わりまして、ニコンの そのニコンさんですよ、はい、ニコンは、私たちも使わせてもらいましたが、スノーさんのジュニアが J1 を買ったと、
はい
はい、いうことで、もうバリバリ使いまくってる感じですか。
あ、かなり使ってますね。もうどのくらい取ってんだ。
うん。
うん。多分こう、まあまだ、でも1万ショットぐらいいってるかもしれない。
おお、いいですね。はい。まあその、
はい、
ニコン J、ニコン1の J、ニコン1 J。
1ですね。
ニコン1 J1 なの？
確かそうだ。
あ、そうなんだ。日本版 J1 を引っ提げた息子と、
はい、
プロカメラマンのスノーさんの対決具合を今週はお紹介したいと思います。
スクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい。まあ、1万ショット撮ってたらなんか、将来有望ですね。
はい、あ、そうです、ね。
それこそニコンサロンで写真展を開催するぐらいの勢いに。
そうです。あの、まあ、バカンスが撮れるんで、もう本当にそれ撮らなくてもいいじゃんっていうものあのように撮ってきて。いや、でもね、そこら間体育祭、高校で体育祭があって、
はいはい、
新聞部っていうのに入ったんで、
うん、
一生懸命撮ってたみたいなんですけど、うん、まあ、なんか400コマぐらい撮ったんだとか言って、
う
ん
う
ん、で僕が高校生の時に考えると400コマ撮ろうとしたら十何本撮らなきゃいけないんですよね、うんうんうん、いや、すごい時代だなとか思って、
うん、
そんなの、せいぜい、フィルム2本ぐらいで撮ってねって話ですよ。
まあまあそうだろうね。
しならそれでこういい場面撮ってください。そんなぐらいなんで、
うん
うん、それと比べるとまあえらい違い、
うんうんうん、
なんですけど、
もう、ね、でもあれなんだ、ちょっと話それるけど、はい、高校だとその生徒がそのあれを撮るんだ。
ああ、まあ、新聞部っていうのは自分のところで新聞、 学校新聞を発行してるので、
うん、
あの自分の新聞で使う分は自分たちで撮ってるのが大事です。あの当然写真屋さんが入ってあの卒業アルバム用とか、
うんうんうん、
記録はやってるみたいですけれども、うん、はい、
いやなんかそういうところ見たことないなと思って、まあ、僕の場合は小学校中学校しかないんであれですけど、PTA のお母さんたちで報なんだっけな、報道だったっけな、新聞だっけな、んかやっぱり腕章つけて PTA の方が撮ってるっていうのは見たことあるんですけど、生徒が自らそういうのやってるっていうのはちょっと知らなかった。
まあ、うん、新聞部があるこうこうそんなに多くはないのかもしれないんですけれども、
うん
うん、やってますね。
うーん、
そう、その体育祭ですけど、その例のお母さん方、
うん、
こう生徒がとその新聞部の子供が写真撮ってると前に入ってくるんだって、
うんうんうんうん、
で、そのおばさん、おばさんと言ってる、あれあれなんですよ、お母さんの、
うんうん、
前に立たれたら前に立ち返す。そういうバトルを繰り広げてたらしい。笑っちゃいました。それよりも、まあ、業者 の、
うん、
カメラマンはさらにセッティングして撮っているっていう。
うんうん、
なので、なんか写真を見るとおかしい感じです。
なるほど。
カメラマンだらけっていう。
あ、でも運動会の撮影の時、俺一番嫌なのがそれなんだよね。あの間に、その、父兄席との間に立たなきゃいけない時。
ああ、そうっ
す。競争の時とかも、ね、幸い1年生とかがないからまだあれなんだけど、でもどうしてもね、やっぱりその、ゴールとゴールラインのところの正面ってすごい、父兄がいっぱい並ぶじゃないですか。
そう
で、その手前まで他の写真撮ってるから、ゴールの時にふっとその前に、後から来て前に入るなよみたいな、あれをしなくちゃいけない、すっごい嫌なんですよね。
後ろからなんか視線がこう、飛んできますっていうか、なんか痛いです
ね、うん。まあでも、間開けてるから、撮れる人は撮れるけど、その位置がちょうどと思ってた位置にいた人は、もうそこから身動き取れない状況ぐらいギシギシじゃないですか。
半助さん背中しか撮れない。
そうそうそう。いやー、そういう人いるかもしんないなと思いながら、間に入るのがすごい嫌なんですよ。まあ、脱線しましたが、で、はい、その400コマ撮ってるぐらいの勢いの息子さんとの対決、
はいはい、
どんななんですか。
彼はね、望遠系の人なんです。
はいはいはい、
ワイド、日本、なんだっけ、ダブルズームセットっていうのがあったので、
うんうんうんうん、
短い方と長い方、長い方は僕らも借りたやつですね、
うんうんうん、
短い方は、まあ、標準ズームって言われて、うんうん、使ってるんですけど、うん、なんか見ると望遠鏡使ってました、
うん、
この間 の小諸に行った時も、小諸城行った時も、
うん、
ずっと望遠鏡が望遠があって、
ね、
なので、
うん、
なんて望遠が使いやすいっていうか、望遠でも軽いし、ちっちゃいって、
うんうんうん、
すごく使いやすいみたいで、
あ、はいはい、
なんせ400ミリとかになっちゃう、
うんうんうん、
35ミリ換算だと、あれはすごいですね、
うんうん
うん、なんで、まあ、この間の、小室城で行くと、桜並木、桜と、なんて言うんでしょうか、小諸城の石垣とか、
うん、
こう望遠で撮ってるんですけど、うん、結構、被写界深度も深いんで、
うん
うん、背景まで割とはっきり映って、
うんうん、
フォーカスの失敗っていうのがほとんどない
うん、うん、
感じなんですけどね、
うん
うん、で僕は割と望遠じゃなくて広角形を使う側なので、
うんうん、
まあ分かりやすいのはこの、あ、半助さんとか見えてるのかな、そうだ、お城に行こうの、
うん、 いや、まだ開いてないけど。
開いてないですか、うん、はい。ですね。
ただいまの方で以前ご紹介してるんで、はい、そちらのブログを見ていただきたいんですが、
はい、番の、ただいまに対して、これは背景が桜の背景がここお城の石垣のやつは息子が撮ってます。全部スノー印になってるんですけど、
うん、
はい、データ一応書いてあるんで、まあ、見れば分かるんですけど、
うん、
で、僕は広角形を使うっていうので、うん、手前に桜のこう幹のこう低いところにちょこってなんていうんでしょう、ちっちゃな枝がついていて、そこに桜がこう細かく咲いている、
うん、
古いこう老木とかって幹のほんと下の方にちょこっと桜咲いてたりするじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、あれとこう人力車を組み合わせた、
うん、
ので対決してみましたが、
うん、
はい、なんて言ったらいいんでしょう、なんか息子の方がはっきりくっきりしてるなっていうのはあります
ね。
なんか、うん、まあ、分かりやすく言えば、うん、ここだけ注目してますっていう感じは息子の撮り方見てるとね、
はいはいはい、はい、うん、
すごく一点集中型、視野狭いんですけど、
うんうんうん、
彼の心理状況がよくわかるなっていう感じです。天守台の上の写真とかも、
うん、
VR の30、110ミリで撮ってるんですけれどもね、
うんうん、
奥行きがすごいあるんだけど、結構しっかりフォーカスが合っているので、
うんうん
うん、一眼レフだと相当絞んなきゃいけないような、
うん
うん、画面でもう絞れる、絞ら、そんなに絞らないで、
うん、
朝から使いやすいんだなって感じはしますね。
うんうん、
はい、で、まあ、あとは、止まってくださいね。はい、そう、例の、城壁の上で、
うん、
望遠で撮ってる写真なんですけれども、うん、これか、あ、これは違うな、はい、あ、18番目で小室城に行こうの18番目は、
うん、
多分、彼が撮ってる、
うん、
写真なんですけど、うん、松の枝を、
うん、
枝というか松の葉っぱ、
うん、
だけを手前にポンって入れて、
うん、
背景に桜並木がボケているという写真がありまして、
うん、
はい、これはちょっとびっくりしましたね、
うん、
うん、あ、こんな風に撮れるのか、お前は
うん、うん、
なかなかなんていうんでしょう、普通みんな桜並木ばっかり撮って、
うんうんうん、
意外とちゃんと構図分かってんのねっていう感じがします。僕はこれ教えたわけでもなんでもないんですけど、
うん、
で、まあそれに対して僕の答えはですね、また広角形を使っていて21番なんですけれども、
うん、
はい、松の枝をこう空を区切るように松の枝入れまして、
うんうん、
はい、下にこう観光客がちらほらいるという、
うんうん
う
ん、
まあそういう、まあ、いつもの感じなんですけど、僕は広角形でこうなんか迫るのが好きなんで、
うん
う
ん、
こういう絵作りになってしまい、
うん
うん、
なるほど、
なんか望遠鏡で風景撮るの実は苦手なんですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、あれは別ですけど、風車の時はやっぱり望遠鏡になるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと遠くから撮ったりする、
うんうん、
時は、うん。でもまあ、でも大体広角使って撮ってますね。
うん。
感じです。
それを広角系が好きなスノーさんが、はい、自分の息子が撮った望遠の絵っ てみたときに、
はい、
どんな風に感じる？そのさっきの松はおこんなのも取れるんだみたいなのはあったと思うんですけど、はい、その全体的にその望遠系なわけでしょ
う。うん、そうですね、
うん
うん、まあでもこれ一眼レフ買った人は誰もが通る道だような気がするんですけど。
あ、確かにね、望遠
レンズっていうのは、やっぱり望遠レンズ面白い、
うんうんうん、
視覚効果が全然違うので、
うんうん
うん、まあ見てるだけで面白い
ん
です
け
ど、
うんうん、
ただああいうミラーレスでこう、ね、あの液晶だけで見るのと、うん、やっぱり一眼レフで光学ファインダーで望遠レンズを覗くのでは全然感覚が違うような
うんうん、うん、
気はするんですけどね、うんうん、やっぱりそれでもやっぱ望遠系っていうのは面白いんだなと思う、
はいはい、
僕はあれで望遠系で見てもあんまり感動しないんですけど、
うんうんうん、
こう画角の圧縮とか、
うん、
そういう効果はもちろん出てるんですけれども、
うん、
あの光学ファインダーで見るほど感じないなっては
、うん
まあ、当然っていや当然なんですけど、うん、もうあそこで平面に置き換わっちゃってるんで、
うんうん
うん、思いますよね。
うん
うん、あまあただあの普通に考えるとあの30年前のあれで考えると 400mm っていう画角っていうのは、
うん、
あないまあそこら辺の高校生が買うレンズにはないので、
うんうん、
そういう時代的なギャップも感じましたね。
うんうん、なるほどね。
うんじゃあ、広角系というか、不標準レンズで、撮ってみなよという風にはちょっとお勧めはしてないんですけれども、
うんうんうん、
気がつくともう、その、必ず望遠になっている感じ。
うんうん、まあでも、ひとしきりなんかそこでやった後は、また広角の方が面白くなってきてみたいになる時もあるだろうしね。
あ、
まあ、今後どうなるのかっていうの
が、ね、
はい、興味ありますけどね。
あとね、すごくね、アブストラクトな構図が好きみたいですね。
うんうん、
24番のこう、
うんうん、
石垣のてっぺんで撮ってるんですけど、
うん、
石垣の角ですね、角っぽだけクローズアップになってて、
うんうん、
でその向こうにあの観光客が地面を歩いてるんですけど、
うん、
ものすごい望遠で引っ張ってるから、
うん、
まあボケてはいるんだけど、
うん、
なんかそこの角にこう人がこうくっついてるみたいになって、
うんうんうん、
すごい面白い、あのそういう視覚効果のね、
うん、
面白さみたいなのももう気がついてるんだって、
うんうんうん、
気がついてるんだっていうか、これ昔だったらファインダーで見ても分かんないと思うんですよね。
うんうんうん、
23番がその撮影してる風景なんですけど、
うん、
もうほとんどしゃがみ込んで、うん、撮ってるんですが、
うん、
昔ならは多分分かんないっていうか、
うんうんうん、
こう何か作例があって、ああ、こうなるのかって見て初めて自分で撮ってみるって感じだと思うんですけど、
うんうん、
今は画面にそのまんま結果が現れてるんで、
うん、
いくらでもこういう、こう、ちょっと変わったことってできちゃうんだな。
ああ、なるほどね。
もう、ものすごく、こう、早い。
うんま
あ、カメラの機能としてそういうことに気づくのに、あ早い。
うん。
うん、カメラっていうかね、そういう時代なんだね。つくづく感じてしまいます。
うん、
はい。
でもこれなんか道も、まあ、これにまあ当然沿うように下にはなってるから、
はい、
上登ってきても沿うんだろうけどさ、
はい、
この石垣の形とその上から流れてきたこう水が両方に流れていくみたいな感じに道が見えるっていうね、
そう
なんか効果も面白いなと思って見てましたけど、
はい、これ見た時にはいやなんて言うんでしょう、普通じゃないか普通じゃないっていうかね、
うん、
まあ、子供っぽいって言えばこういう視点ってすごい子供っぽいですけど、
うんうん、
彼の場合ものすごく自分の背が低いので、
うん、
より雰囲気的に子供っぽくなるんですよね、
うん、
なんか撮ってる世界っていうのが、
うん
まあ、そこら辺が面白いなっていう、
うんうん、なるほどね、
気はしましたね。
そっかそっか、
はい、
彼ならではの視線とか視点とか、
うん、
そういうのがあるんだろうね。
そうありますね。
うん。
うん、まあ こんな感じでいろいろ撮っているんですけれども、うん、ニコンのね説明書というか、うん、まあ、ちょっとカメラの話ではあれなんですが、うん、ニコンなんだっけクラブ、ニコールクラブか、
うんうん、
であって、ちょっとその解説が解説っていうか入会しませんかって必ず書いてくるじゃないですか。
うんうんうん、
でそれね見てたらなんとね障害者割引があるんです。うん、会員のカテゴリー。
はいはいはい。
あ、それが確か半額かな。
へ
ー、あ、障害者性会員、あ、年会費がね、うん、5250円の性会員なんですけど、
うん、
障害者会員は1575円っていう
半額以下だ、
すごい安いです。あと障害者家族会員ってのがあるんです、
うんうんうん、
はい、性会員もしくは障害者会員と同居の親族で障害者手帳をお持ちの方っていうんです、
うんうん、
その人は525円年間費、
へえ、
すごい安くなる、
うんうんうん、
これがちょっと、あ、ニコールクラブすごいねって思って、
うん、そうね、うん、
びっくりしましたけど、まあさすがに本人は入ってないんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと入ったら面白いかなとか思った製品のね、
うん、
登録があるじゃないですか、ユーザーと、
はいはいはい、
うんうん、パソコンでやるんですけど、
うん、
それの面倒くささに、
うん、
なんて途中で値を上げるぐらい面倒くさがり屋なんで、
うん、
でも確かに僕もやってみたけど面倒くさかったです。
あ、そうなの、
うん、途中でなんかいい加減にやめたくなりました。
そんな面倒くさいの、
うん、なんかちょっと面倒くさかったです。パスワードみたいのが2つくらい必要で、
ほう、
こう買ってきたものにカスタマー登録カードってあって、うん、登録コードっていうのが、
うん、
まああるんですけどね、うん、でそれで登録コードを入れるんですけれども、うん、またカメラの方にカメラというかもう一つ別な登録コードが
、うん、
入ってまして、
うん、
それ入れないと登録ができないっていう、
うん、
ちょっと分かりにくいって例のニコンの説明書が分かりにくいっていう状態が
、うん、
これなんですね、ウェブ登録でもありまして
、うん、
そこまでなんか厳重にする必要はあるのかっていう感じはしたんですけどね、
うん、
まあただこの障害者割引は素晴らしかった、
うんうん、
あ、でも、まあ、そうか。素晴らしいなと思いました。
うん、
あと、説明書の話前にしましたっけ、
うん、
すごい薄いんですよ。日本 1J1 の使用説明書、
うんうん。
たったね、90ページ。
へーって聞いたような気もするけど。
うん、すごいあっさりしてて。
うん
うん、ちょっとただあるなんかね割となんて言ったらいいんでしょう、
うん、
本当に使うこれはこういう機能ですっていう、これはこういう風にして使いますか、うん、機能じゃなくてこのボタンはこういう風にして使いますっていうことだけ書いてある感じで、
うんうんうん、
ホワイトバランスの中身がどうのとかそういうことが、
ああ、はいはいはい、そういうのが割愛されてるんだ、
はいですね、あとマニュアルフォーカスっていうオプションがあるんですけれども、
うん、
そのマニュアルフォーカスはできないんですよね、マウントアダプターをつけてたレンズじゃないと、
うん、あ、はいはいはい、
はい、それがちょっとマニュアルフォーカスっていうだけオプションはあるので、
うん、
これマニュアルフォーカスできんのかと思ったんですけど結局できず、ね、その普通のニコン1のレンズだと、
うんうんうん、
そこら辺もうちょっとちゃんとはっきり書いてるって感じはしましたんですが、
なるほどね、
うん、後でよくよく見ると、うん、マウントアダプター FT1 についてっていう別な鍵が入って、
うんうん、
上にマニュアルフォーカスを使いますっていう、
はは、なるほど、
はい、マニュアルフォーカスレンズは、
うん、
マニュアルフォーカスレンズ、マニュアルフォーカスモードにしてくださいっていう、
うんうん
うん、が書いてありましたので、うん、また例に言って この、使用説明書関係がバラバラな感じな、バラバラっていうかね、一冊にまとめてくれよっていう感じはしないでもないです。まあその辺ですかね。まあだから結局うちの息子ね読んでないですね。
あ、そうなんだ。
はい、僕が説明書やった。まあでもねほとんどあのプログラムで撮れちゃう。あの日食の撮影の時はさすがにプログラムでは無理だったんで、マニュアルモードの使い方を教えてあげたんですけど、
じゃあ普段はもうプログラムでずっと
撮ってる感じですね。まああの入ったカメラがあのパナソニックの FT1 なんで、あれもほとんどシーンモードだけで撮ってた感じなんで、まあその流れで使っていればそうはなるわなっていう感じです。それをマニュアルで使おうとすると、あの、スイッチ類がね、ちょっとわかりにくいかもしれない。絞りとシャッタースピードを動かすのが、ズームレバーと、あとはなんかマルチセレクターボタンで、で、シャッタースピードと絞りをそれぞれ動かす感じなんで、ここはちょっと慣れないとっていうか、いきなり使った人にそれを要求するのはかなり難しいと思いました。からまああのある程度もう一眼レフでバリバリ撮ってますよっていう人は、こうするのかってわかるんでしょうけど、最初にこれ買った人にじゃあマニュアルモードで撮ってみましょうって言ったら、パニックを起こすような気がしますね。スピードとか絞りっていうものがもう分かんないじゃないですか。そういう使い方をするカメラじゃないっていうのは分かるんですけど、ただ特殊な飲食みたいな話になるとちょっとこう使い方が難しくなるかなと気はしましたね。まあ、ちょっと動画は試してはいないんですけど、動画を試せれば、ソフトウェアもちゃんとついてきてるんで、ショートムービークリエイターっていうのがついております。なんかちょっとそそられるんですけれど。これでどんなものが、マイムービーみたいな感じなのかな。これでなんか楽しいものが作れたらとか。
で、この小室城の時もあれなんですけど、その撮ったものをお互いで見せたりとか、そんな感じのことはするんですか？
あ、よく見せてくれますね。体育祭のも見せてきましたし、チアダンス部の講演会というか、そういう催しがあったんですよね。それを見に行ってというか、撮りに行って、の高校の、それが素晴らしくてね、完全に負けてますって感じです。手持ちでしょ？で、しかもかなり結構な遠く、2階席ぐらいから撮ってるんですけど、シャッターチャンスもちゃんと捉えてるんですね。ギアとかでこうバーンと飛び上がったりとか、最後こうみんなでバッとこう決めのポーズがあったりするじゃないですか。で、あれって長いようで短いでしょ。
短い。
で、わかるけど。で、そこちゃんと撮れてるんですよね。しかも手ぶれもせずにっていう。あれはちょっと驚きましたねっていうか、危機感を覚えました
ね。いや、それもプログラムで撮ってんの？
プログラムで何も考えずに撮れるんですよ。だから、画面だけに集中して撮ってるんで、あれがタイムラグが少ないのかなと。露出も非常に安定してて、スポットライトとか当たると、そこだけ真っ白に飛んだりする人があるんですよ。そういうのないんですよね。まあ全体的にちょっとアンダー目だなっていう 稽古はしたんですけど、
うんうん、
そういうのがなくてですね、
うん、
非常にはっきりくっきり映っているし、
へ
ー、これ手持ちとか聞いちゃいました
そうなんだ、
どうやって三脚持ってくのとか言いましたとても普通に手持ちで座って椅子に座って、あ、椅子に座ってってのはないな、なんか車椅子でこう通路移動しながら、
うん、
右行ったり左行ったりしながら撮った
撮ってんの、はい、すごいじゃん、
うん、
うーん、
今度仕事の時借りようかな
っていうかそのもう一人の抑えカメラマンで、
ああ連れて行く、
そうそうそう
まあそうですけど、それでギャラをもらえるんだろうかっていうだってあのカメラでそれだけ撮れるんだったらじゃあ自分で撮るわとかそうですね、
うん、
あ、ちょっとあのミラーレス恐るべしという、
うん
うん、気はしました。まあ選ぶときに今、まあ、ニコン、たまたまその ニコンのセールがあって電気屋さんで、
うんうん、
安かったんでそれにもそれっていう感じになったんです
けど、うんうん、
最初なんかペンタックスの 9、
はいはい、
9だね、9って言われて、
うんうん、
もうちっちゃくていいかなって言って、うん、しばらく見てたんですけど、
うん、
やっぱり液晶、これ言っちゃうペンタックスに悪いんですけど、液晶の見え方が相当違って、
うん、
へー、やっぱりJ1 の方が非常に綺麗、
あ、そうなんだ、
うん、でした、
うん、
まあ、なんて言ったらいいんだろうな、解像度が違う、使ってる液晶の解像度が違うのかな、
うん、
もしれないし、あと色の再現性っていうかその、
うん、
こう滑らかさ、階調の滑らかさも J1 の方が、
うん、
で、
うん、
うん、まあ、あの小ささはちょっとすごく魅力ではあるんですけれども、
うんうんうん
うん、まあ、J1 ぐらいが息子の体っていうか手の大きさとかには、
うん、
ほぼまあ、これ以上大きいとちょっと辛いなっていう感じなので、
はいはいはい、うん
うん、まあ、J1 で良かったという感じですね、
うんうん、うん、そうか、9いまいちなんだ、
うん、ね、まあその映りの感じとかはまあちょっと分かんないんですけど、
うん、
うん、
液晶はっていう
液晶と、うん、あとねやっぱり電源入れた時の立ち上がりがどうも遅いような気がしないよね、
そう
前も言ったと思うんですけどね、
う
ん、うん、あ、まあ J1 はね電源のスイッチがっていうかあの辺のスイッチが全部真っ平らなので、
うんうん、
スイッチ入れるのとちょっと面倒くさい、
うんうん
うん、ちょっと凹凸欲しいよなって思うんですけど、
うん
うん、それ以外は、
うん
うん、いいですね、シャッターボタン真っ平らなくせにちゃんと押せるっていう、
うんうんうん、
あのフィーリングはなかなか、
うん、
手ぶれしそうなもんですけどね、
うん、
真っ平らなと、うん、まあ、手ぶれ防止もついているもあるんですよけど、
うんうん、
まあなんかまあ本当にニコンらしいっていう、
うん、
全方位スキンのない作りなので、
うん、
うん、写りとかそういうのに関しても、
うん
うん、まあ本当満足できる内容であったんですよ、
ね、
まあ、いい買い物をしたのではないでしょ
う
か、
うん、
あ、でも電池はちょっといいかな、うん、J1 に関して言えばちょっと電池の減りは早い感じがします
。ああ、そうなんだ。
ちっちゃいんでね。
うんうん。まあ J1 の方はね、なんか、うん、V の方は一番と同じバッテリー使ってたからね、そこら辺は大きいかなっていう感じもしますけど、まあ、あれですね、今後、その、息子さんの作品も、ちょっと期待して、
はいはい、
そのニコンサロンで、開催の際はぜひフォトスクランブルで宣伝を。
あ、そうですね。ちょっとこう たきつけてみようか。その前にこうちょっとちゃんと数学の因数分解とかですね。
そっちが先か。
科学の化学の周期表とか、
うん、
完璧に覚えてもらうと。
なるほど。
先生に落第しますって言われて。 もう今の時期で落第しますって言われて大丈夫なのかとか言いました。はい、そんな感じです。
はい、まあ今後、まあ、時折その対決の具合を教えてもらえればという感じでございますが、はい、ということで今週は角さんと角さんの息子の対決、
はい、
どちらかというとニコンのお話になっていた感じもしますが、はい、お届けしましたのは半助と、
はい、角でした。
はい、ではまた来週。
はい。